皆さんご機嫌いかがですか。島の事故です。島の事故のボイスオブザハート第97回目の配信です。いよいよ、前々回お話しいたしました通りですね、私のこの番組、まあそろそろこのシーズンで100回超えるので、それでちょっと終わりにしようかなと思ってるので、まあラストシーズンの幕開けというわけですけれども、まあかといってね、何を変えるというか別にないけど、まああまり気負わずに、まあ気負ってもいたわけじゃないけど、一応毎回緊張はしながら本当かな、一番最初の頃に比べればだいぶそうでもなくなったかもしれないけど、でもね、最後まで気楽にでも気を抜かず配信ができたらなというふうに思っています。さあ、さすがにもう涼しくなったのかな、というかちょっと寒いくらいなんでしょうかね。今回のこの配信の予定は10月9日なんですけど、まあね、ご存知の通り今日はまだ9月の下旬でも、昨日一昨日くらいは結構涼しかったですね。群馬県あたりは、東京はどうだったのかな、群馬県は結構雨降りましたね。でもそうは言ってもそんな人30度まで行きましたとか、そんな日もあったりして、ちょっとこう暑さも行ったり来たりなんていうのもあるけど、でも秋の虫は本当に増えましたよね。なんかどっかで聞きましたけど、なんか秋の虫に情緒感じるのって日本人くらいなんですよね。あとの場合はそのあれが騒音に聞こえると、あれ騒音に聞こえたらもう相当耐えられない毎日を送らないといけなくなりますもんね。もうセミとか本当に、まあいっぱい鳴いてれば確かに結構うるさいなとは思うけど、基本的にはああ夏が来たんだなとか、ああこのセミが鳴き始めたから本当に夏が本番が来たんだなとか、そんな風に思えるっていうのもね、やっぱり日本人の心象風景の中にこうずっと脈々と受け継がれたものの中にあるのかな、なんていう風に思ったりしました。まあそんな自然に目を向けたりすればね、また違う視点で、まあ私は基本的には結構丘陵地帯に住んでるのでね、その辺はまああるんですけどまあね、その辺にも目を向けていければなというふうに思っています。さて、今日はどんな話をしましょうかね、お楽しみに。島の事故のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さて、何をお話ししましょうかと思ったんですけど、まあとりあえず普通に何か、私がまあ考えたりやったりしたことを普通に話しちゃおうかなとちょっと面白いかどうか謎ですが、まずその1、一応2つネタ用意してきました。その1、前から結構言ってるラインクローバーの話ですけど、ミニオンタイプのスピーカー出てるやないのと。私ね、韓国で売ってるのをずっとネットで見てて、なんかいいなっては思っていたんですけど、あでもちょっと日本じゃドラえもん出ちゃってるから、これ日本出ないのかなと思ってたんですよね。そしたらもう発売されてるじゃないですか。ただね、アレクサとクローバと今ね同じ部屋の中にある状態なのでね、さらに増やすとなると、まあまた例えば2階の部屋に置くとか、和室に置いちゃうとか台所に置くとか、まあね置く場所はいろいろあるからいいのかなと思うんですけど、 最初に韓国のサイトで見た時はなんか何言ってたかな、一応あのミニ四駆も喋ってたけど韓国語みたいな感じの単語も喋ってたような気はするんですけど、日本のバージョンになってるのかな、どうなってるんでしょうかね。まあいずれ買ってみたいなと思います。あとあれですよね、赤外線のリモコンの役割をするっていうあれも発売されて、だからなんかエアコンとか部屋の電気のスイッチが声でつけられるとか、その赤外線のリモコンみたいなものを別の部屋に置いておいて、その別の部屋のものも声で操作できるみたいな、なんかそんな感じのことも書いてあったから、それはそれでまた便利なのかな。最近ねクローバーもスキルというか、スマホで言えばいわゆるアプリみたいなタイプのものですけど、使えるものがどんどん増えてきて、前は Amazon Alexa しかなかったそのスキルみたいなものも、なんかその辺もクローバーもできるようなできることが増えたので、差がだいぶなくなってきたのかなと。だけど不思議なことにね、クローバーの方が音声の発音が自然なんですよね。アレクサはなんか頑張ってはいるけど、なんていうかこう文章をマシンが読み上げてます感がめちゃくちゃあってあとはクローバーがね結構何かしらの音に意外と反応して、すみませんよくわかりませんとか言って勝手に一人で言ってることが多かったんですけど、それがだいぶ減りましたね。まあアレクサは間違えて反応するってことはないから、その辺は優秀なのかな。あとはやっぱり Fire TV スティックにつないで Bluetooth でねつないでスピーカーに使うなんていう使い方もあるので、それもいいのかななんていうふうに思いました。で次、これ私が最近読んだ本なんですけど、ね今更ながら作詞の方法みたいな本をね2冊読んだんですよねすごい今更だけど、私は基本的には作詞はほとんど自分でやってきたんですけど、まあ随分何年前かな、4年以上前に半年ほどですね、個人で先生について1週間に1回レッスンで見ていただくみたいなことはしたことがあるんです。でその後はずっと一人でやってて、でなんでその人の書き方を参考にしたくなかったかというと、それはその先生につくずっともっと前に、だからもう何年前なんだろう、6、7年とかそのくらい、このラジオ始めたくらいなのかな、その頃にあるシンガーソングライターの方の動画配信が、まあその方がのファンというか好きだったので動画配信をやっていて、でそれをずっと好きで結構見てたんですね。そしたらその方のその作詞の方法みたいなのをやってたんですよ。でああなるほど、これはいいのかもしれないと思ってで見ていた。ただねよく考えてみると作詞の初心者の方向けみたいな講座であったことは確かなんです。だけどまあそれにしてもきっと見てもいいだろうと、まあその時私も別に何かがこう形になっていたとかそういうわけではなかったので、ただ漠然とまあ作詞家になれたらいいなっていうふうに思っていたぐらいの時期だったので、まあ見てみようかなっていうふうに思って見てたんですけど、その時にストーリーをどんどん進めろと、立ち止まっていないで目線を変えてみたいなことを言って、とにかくどんどん書いていけみたいなことを言っていて、あそうなんだって私は思ったんですね。それで結構書いてたら、そのまあこれ前にも言ったことあるんですけど、その先生について見ていただいていた時に、私の父は書きすぎていると、でこう詰め込みすぎてていろんなことが書いてあってて疲れちゃうっていう風にまあ聞いて、もちろんね歌って詩を読んで味わう部分もあるとは思うんですけど、まあその先生のお考えだと歌は聞いてなんぼだと、聞いて聞こえてこないでどうすんだみたいな、そっちの考えをお持ちなので、もちろん私もそう思うんですけど、まあそういう風におっしゃっていたので、あそうだなって、確かにねそんな重くはないにしても、例えば真面目な話だとしてあんまりこうガツガツガツガツ言われてもね、なんか聞いてて 説教、お説教されてるような気分になりますもんね。そうじゃなきゃ、例えばこう励ましの歌だとしても、あの優しく励ましてくれるのではなくて、ほらやんなさいよ、早くやりなさいよみたいな、後ろからなんかこう優しく背中を押してくれるんじゃなくて、こうじりじりとにじり寄りながら、俺やらんかいなみたいな感じに、まあ確かに思いますもんね。だけど結局ね、なんかあやっぱり、まあ、シンガーソングライターの方の作詞っていうのと、まあ私が目指していたものとはまたちょっと違うのかなっていうふうに思いましたし、それからまたね、あのそれが終わって、まあ、レッスンが終わってから、それからだから1年以上経ってからだったのかな、採用されたのが。結局あのレッスンをね受けてから多分1年以上経ってからだと思うんですけど、でもねその時の考え方っていうのは今でもすごく書く時の中心になってて、まあやっぱりね、その本に書いてあることも大体そんな感じだったので、ああ一応私それっぽいことやってんだなっていうことがね分かりました。ただまあ新しい気づきとかもあったので、まあ以前のように例えばその全てをそれが流されることはないし、それを踏まえた上で新しい作品をなんかこう生み出すみたいな、そういうことはできるようになったんじゃないかなと思うので、こうご期待ですね、今後の私の作詞活動。そんな感じでこのコーナーは終わりです。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない、
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆうと
佐藤明姫の
アンチエイジ特済みの
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいなバカチング、
ジャポン。
さて今回はラインクローバーの話と、私が最近作詞の本について作詞本を読んだと、まあ本当に人によっていろいろな考え方はあるので、以前だったらもうビュンぐいぐい流されそうになっていたところですけど、ある程度自分のやり方がまあ確立はしているので、その中にこういろんなテイストを取り上げてじゃないですね、取り入れていければいいな願望いいですね、それがまあ形になるといいな、形にしたいですね。まあね、きっとこれは数ヶ月後経たないと多分この結果は分かんないと思うから、まあこれから頑張ります。そうですね、夏の間珍しくっていうか、私の何年周期ぶりの K-POP ブームが、まあポップブームってわけじゃないな、プロデュース48ずっと見ていて、久しぶりに韓国語とかちょっとやってみようかななんていう風に思ったりしてましたね。見てた方いらっしゃるでしょうかね。まあ48グループにあんま興味がないと相当興味のない話だと思うけど、まあ私は48グループに興味あるっていうよりは、まあ秋元康さんの作品が好きなので、だいたいこう秋元さんがやられてることに関しては、あどんなことをやっておられるのかなっていう風に見てるみたいなところはあるんですけど、まあ以前からね、日本のアイドルと韓国のアイドルっていうのはだいぶ毛色が違うというか、日本はねこう未熟な人たちをファンが育てるみたいな感じだけれども、韓国の場合はがっつり出来上がったものを鑑賞するっていうね、だからその放送に出た時の態度がどうこうみたいなのが議論になったりとか、それに対してまたそれをやった本人が謝るみたいなことがよく起きてますけど、そういうこう存在の置かれ方が違うので、一体どんな風になるのかななんていう風な興味もあったので、うん、まあずっと見てたんですけど、どういう感じでね、日本のふわふわしてした衣装着た子が ふわふわ踊ってる子たちどんな感じになるのかなみたいなのと、あとはねその日本人と韓国人の子たちがわちゃわちゃしてるのをただ見たかったっていうねちょっとどういう視点で見てんだってツッコミが起きそうだけど、まあそんな感じでねずっと見て興味持って、そしたらね結局最終的に何に興味が移ったかっていうと、ナンバー NMB48 の曲とかにもちょっとね最近注目し始めたんで、また何かに活かせたらいいなっていう風に思います。まあこんな感じで100回までどんどん行きますよ。ぜひついてきてくださいね。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。今回のネタについての感想や次回のネタテーマに関するメッセージをぜひよろしくお願いします。東京ネットラジオホームページに私島の事故のページがありますので、そこからメールを送っていただいたりブログへアクセスしていただくことができます。お送りしてきました島の事故のボイスオブザハート、お別れの時間です。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。あなたの一日が今日も素敵な日でありますように。さようなら。島の事故のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。